こんにちは。小さなマーケティング会社を経営するカラビナハート株式会社の森洋平です。変革参謀、当事者が語るリアル。この番組では、
普段ヨーロッパ最大級のコンサルティング会社のローランドベルガーにてシニアパートナーをされている田村さん、変革アドバイザーの野本さんをお迎えし、
変革をリードしてきた当事者としての視点を持つ2人が企業変革のリアルについて語り合うトーク番組です。今回のテーマはこちら、変革における人的資本とは。よくですね、人的資本っていう言葉は、よく本当に耳にするんですけれども、これってどういうことなんでしょうか。
はい、大体僕がベルガーの前の外食事業でこう経営に携わってた時に言われ始めた、コロナ中なんですねと思って、今回僕らもそのこういうヒューマンリソース系のコンサルティングファームではないので、専門家ではないものの、ちょっと改めてちょっと振り返っていろいろ調べながらまとめてみました、で、振り返ってみると2020年の9月にですね、経済産業省から発表された巷でよく言われる、いわゆる人材版伊藤レポートっていうレポートがあって、それがきっかけでこの日本で人的資本経営っていう言葉が一気に注目を集めたんですね、でここでは人材を消費する資源ではなくて価値を生み出す資本として捉えましょうと、PL では人件費ね、費用として落ちちゃうんですけど、どちらかというと BS で扱う資本ですよっていうふうに捉え直して、その経営戦略っていうのと人材戦略っていうのを連動させるっていうことがとても重要であるっていうレポートが、その繰り返すんですよ、20年の9月に出されてますと。で、それを受けて2021年、思えば全然コロナ禍の真っ只中でしたね。6月には、いわゆるコーポレートガバナンスコードが改定をされて、その上場企業に対してこの人的資本に対してちゃんと情報を開示しなさいというふうな要求が出ましたと、さらにこの22年の5月まだまだコロナ禍ですけど、より具体的な実践方法をまとめた人材版伊藤レポート 2.0 っていうのが公表されて、でそのちょっとあと8月にこれ、僕今読んでるんですけど、内閣官房から人的資本可視化指針っていうのが発表され、要はこれで企業が、上場企業が人的資本の情報をこういうふうに開示しなさいっていうガイドラインが明確に示され、23年3月期決算からは上場企業などを対象に有価証券報告書等々で情報開示っていうのが実は義務化されました。
なるほど。
僕その時事業上場会社で、社長してた時かだったんで、これ載せなきゃいけませんって言われて、
言われないです、やっぱり言われてるんですね、
言われて載せなきゃダメだと、マジかーみたいなので慌てて載せたみたいな。もちろん外食企業なんで、人は大切にしてきたものの、それを開示できるような例えば定量的な数字にして載せるとかいうのがなかなかそこまで明確に IR でも言ってなかったんで、結構その時にはまだ業績も、赤字の時代だったんでちょっと大変だったんですけど、そういうのがありました。で最近またちょっとね盛り上がってきているのは、今年の2月に内閣府令が改正されて、3月の有価証券報告書から新たにこの経営戦略と関連付けた具体的な人材戦略とか給与の決定方針とか平均年間給与の増減率までもが開示義務となりましたと、でこれに合わせて3月にこのさっき言った可視化の指針の改訂版も公表をされてますと、でここではやっぱりこの国際的なサスティナビリティ開示基準に沿ってガバナンス戦略リスク管理指標及び目標っていうこの4つの要素で、前回もねちょっと出てきましたけど、投資家が納得するような取ってつけたような人的資本経営関連指標を載せとくんじゃなくて、この戦略だからこういう人的資本を揃えるんですよ、その指標ってこれですよっていう自社独自のストーリーを論理的に説明することがめちゃくちゃ強く要望されているので、多分この3月期の決算を今皆さんまとめてるところですごい大変だと思うんですけど、ここに向けて皆さんすごく頑張ってやっていると。なんで この5年ぐらいですかね、概念の提唱が始まった2020年のすぐのぐらいから、ガイドライン整備されて初期的な開示義務化を経て、今はこの国際基準にのっとった戦略と連動した、まあ、高度なストーリー開示の義務化っていうことで、まあまあすごいスピードで進化をしているっていうのが、この人的資本経営っていうのが2000年代になってこう盛り上がってきた、まあファクトとして一応整理したものですね。
な
るほど、
はい、ありがとうございます。なかなかこんなちゃんと整理して聞いたことがなかったです。な
んで、そうですよね、はい、本たくさん出てるんで。
人的資本っていうのはやっぱりあれですね、国がだからちゃんと主導して上場企業にちゃんと出しなさいっていうのを言ってるってことなんですね。
そうですね、
はい、なるほど、なるほどです。ありがとうございます。
これあれなんですよ、なんでそもそもそういうことを要請されるようになってきているのかっていうと、昔からよくある調査なんですけど、まあ、上場企業であれば株のその時価総額、これはあの分かりますよね、
はい、
からどのぐらい有形固定資産、すなわち、まあ、例えば土地、建物、設備、そういったこう目に見える資産が金額換算でどのぐらい持ってるのか、これも分かりますよね、うん、まあ、決算書見れば分かると、
うんうん、
で時価総額とその有形固定資産の額っていうのを比べたときに、時価総額のどのぐらいを有形固定資産が占めているのかっていうのを定点観測できるんで、うん、してみると、例えば米国企業、うん、S&P500、
うんうん、
これって今から50年ぐらい前、1975年時点でいうと時価総額の8割が有形固定資産だったんですって、
うんうんうん、
でこれが2020年どのぐらいになってるかっていうと1割、
1割、
すなわち残りの9割は有形固定資産では説明ができない価値がついている
ってこと
です。なるほど、言い換えると無形固定資産が9割の価値を生んでいると。その中のもちろん一つの要素が人なので、人は資源ではなくて資本だと捉えて、うん、この人的資本をどうまさに最適活用していくのかっていう観点でちゃんと開示しなさいと、うん、可視化しなさいと、うん、説明しなさいと、まあ、そんな背景なんですね、うん、
田村さんありがとうございます。なるほど、なんかさっきの9割から1割っていうのはすごい変化ですね。今回政府が3月に指針を出して、その戦略から報酬体系からちゃんと、まあ、見える化しなさいというか、そういうふうに出してるっていうことなんですけど、どういうふうにやってたらいいんでしょうか。
そうですね、ちょっと遡ると、その初期的な開示義務ができた時に、
うん、
やっぱみんなこうなかなかそれを開示する癖がなかったので、まずは開示しやすいところっていうのと、その一般的にこう流れとして、例えばこう男女平等参画みたいなところも含めて、うんうん、ダイバーシティであるとかいうのでよく上がってきてたのは、女性管理職比率であるとか、男性の育児休業取得率とか、その賃金格差がどういうふうになっていますかとか、そういう一般的な、その業界とかその会社でなくても採用しているものを皆さん出しているケースが、もちろんその中でもすごい頑張って出されているところっていうのはあったんですけど、まあ多くの上場企業は一般的なものが多かったと。でもそれじゃダメでしょうと、業界によって勝ち筋っていうものは違うんだし、会社によってその勝ち筋の中でも注力する分野っていうのは戦略が違うんだから、それがちゃんと人とつなげて言いなさいというのが今回の指針ですと。でこれなかなか僕らとしては具体的な社名を出すわけには僕らのポリシーとして出してないので言いにくいんですけど、例えばデジタライゼーション、デジタル化っていうのを経営戦略の核として、はい、全社員がデジタルを使った課題解決に参加できるようにしていきましょうねみたいな経営戦略を取られているところがありますと、
うん、
したときに、それはやっぱり例えばその事業に関連するデジタル関連の高度専門人材がどれくらい100欲しいの欲しいと思っている中で充足をしていったかっていう、そういう充足率であるとか、はたまたデジタルってやっぱり流れが早いので、外部の提携先企業の方々とどれだけ 人材交流とかその出向とかも派遣とかも含めてやっているかみたいなところを示していきましょうと、うんうん、デジタライゼーションを加速するっていうのが経営戦略に対してそこの指標を載せていく、うんうんうんうん、さっきの一般的なものよりももうちょっとビジネス その戦略によりましたねと、ちょっと抽象化してるんで、うん、戦略が抽象的なのはご容赦いただきたいんですけど、で例えばあとはうちはどうしても労働集約型のビジネスですと、うんうん、でその中で勝ち切るにはやっぱりちょっと報酬を高くしてでもしっかりと人材採用を途切れなくやらなければいけないっていうのがその会社の勝ち筋ですって言っているのであれば、うん、やっぱりすごくシンプルなんですけどなかなか過去は出されてこなかった年間の採用数、
うん、
何人以上みたいなところであるとか、うんうん、そのうち何人以上みたいなところであるとか、入れても入れてもブラックだからやめていくっていうのだとやばいの で、ねうん、離職率の目標っていうものをちゃんと、ただそれはやっぱ人材って一定レベルは新陳代謝が必要なので、うん、適切な数字っていうのはこれくらいですっていうのをちゃんと根拠を持って示した上でこの前後でコントロールできてるかどうかみたいなところであるとか、あとはずっと働き続けてもらうためにはやっぱりインフレ率よりも高い昇給率みたいなのが維持していかないと人はどんどん流動化して やめていっちゃうので、昇給率がどうなってますみたいなのを採用されている会社さんもあります、
うん、
っていうふうに、うん、うちの業界の活質はこれで、それを実現するために我々はこういうことをやっていく、なので人的資本経営の経営指標はこうしますっていうところをみんな結構細かく考えて説明できるようにしていっているっていうのが、今まさにさっきも言いましたけど、この4月から5月にかけて皆さん大慌てで、まあ今やってちゃダメなんですよね、でもあのやられているところも結構多いんじゃないかなっていうふうに思っています。まあこれに対してまあ我々として思うことっていうのをここから、
はい、ぜひ、
はい、もう田村さんに語ってもらったんですけど、
これは流れからしてその、まあ、以前のようにとりあえず形式的に開示だけをしておこうっていうのじゃダメよと、うん、なのでこうもう少し一連のストーリーで語りなさいと、まあ、例えば経営戦略、企業戦略がどう人材戦略と結びついていて、うん、その人材戦略の結果報酬体系はこういうふうに変わって、なんかこの一連のストーリーを会社の独自性が感じられるようにちゃんと開示しなきゃいけないよってことなんですけど、
はい、
まあ、おそらく今度形式的なストーリーがたくさん出てくるわけですよ、
うんうん、
例えばすごく単純に言うと、いや我々はこれからの AI 時代に向けてこう AI オリエンティッドな企業になるんです、
うん、
とかってなんかそういう戦略がありますと、はい、従って人材戦略はこういった AI 人材をどのくらい増やすんだ、でそれに対して今こんな採用している、あるいは社内でこんなリスキリングをしているんだとか、うんうん、こんな育成プログラムがあるんだとかあって、スキルマップが、まあ、AI と一口に言ってもこんないろんなスキルがあって、このスキルマップの充足率がとかっていう表が出てきて、
うんうんうん、
でこの表を埋めるために報酬も今までの報酬固定的な報酬体系を見直して柔軟にとか市場価値に見合った報酬を付箋型で準備をするんですとか、成果連動報酬を入れるんですとか、まあ、どうせみんな書くわけですよ、
はい、
うん、何の特徴もない、
うん、
何のその会社独自のストーリーもない、グローバルなんでグローバル人材を、 DX なんでデジタル人材を、 AI なんで AI 人材を、うちはソリューションカンパニーに変わるんで、あのものづくりだけじゃなくてソリューション人材を、どうせそう書いて、はい、それに向かって報酬体系も見直しますって書かれるだけなんですよ、うん、それで本当に会社は変わるんですかと、
うん、
変わるわけないわけですよ、はい、ね、
そうです、
それで変わるんだったら変わってるって話で、
はい、い
やそんなんじゃ変わらないと。やっぱ重要なのって、これ多分シーズン1の時の変革人材ってどういう人みたいな話をした時にも似たような話をしてると思うんですけど、うんうん、こう専門性をたくさん並べてその幅を広げますとか、 その深さもっと深くしますとか、うん、人数増やしますとか、うん、でいわゆるこう知識とかに基づく専門性をのその幅とか深さ量をこんな風に増やしてきますっていう開示にとどまってると、いやそれは開示するんですよ、
うん、
だけど実態何も変わらないと。結局毎度同じ話をしているような気もするんですけど、重要なのってその人材が本当に決める力があるんですか、
うん、
決断力、羽生さんです。
羽生さんの
方
が、はい、前回
決断力、覚悟、責任を引き受けるっていう、その決める力があるかどうかが本質的には重要だし、だからよく野本さんが言ってるように、何か決まったことを本当に隅々まで浸透させる、浸透しきったことを確認する、そこまでやりきる、そういう伝える力、翻訳力、こういったものがあるのか、単にソリューション人材とか言ってないで、そのソリューション的なものの考え方が隅々まで浸透するように伝える翻訳力を持った人が何人いるかが重要なんですよ。そこが正しくつかめてるんだろうか、伝える力。三つ目は壊す力と、壊す力は工藤公康さん重要で、要は今までの枠組みを再設計をして、これを新しい仕組みに作り変える。だってソリューション人材が増えたらソリューション事業が立ち上がるわけないじゃないですか。じゃなくって今までのものの考え方、それは研究開発設計の考え方、ものづくりの仕方、ものの売り方、企業文化、全てですよね。それを壊して新たに作り変えるっていうことがあって初めてそのソリューション人材が生きてくるわけで、メニューを揃えたらできるようになるわけないと。だからね、こうメニューだけ揃えたら美味しい料理が自動的にできるわけがないと、レシピが手に入ったんでこれでめちゃめちゃ美味しい料理ができるわけないっていう話なわけで、やっぱり決める力、伝える力、壊す力、それぞれ羽生さん、野本さん、工藤さん
いつの間にか長所になって
ますという、これがめちゃめちゃ重要なんですよね。だしリスキリングします、こんな育成プログラムを、こんな研修プログラムを用意してますっていう開示にはほとんど意味がなくて、だってどうせみんなやってますっていうに決まってるんで、ではなくって、そのために必要な人を修羅場に送り込んでるんですか、どんな修羅場を準備して誰を選んで誰に任せてるんですか、配置と抜擢、これをどれだけ埋め込んでるのか、ここをまあどこまで開示するかは別として、そこやらなかったら魂入んないわけですよ。なので全てはやっぱ当事者意識なんですよね。それを持って、要は経営者がそこに踏み込んでいるかどうかと、ここが本質的には問われてるんですよ。なのでなんかまた可視化指針が改定されて、今度は経営戦略と人材戦略のつながりを開示しなきゃいけないから、AI なんで AI 人材で今 80% ぐらいはできてます、こんな育成プログラムありますとか言ってないでと、あるいは給与の平均がどうなってるのか開示しなさいそれはするでしょうけど、あるいは対前年増減率を開示しなさい、それするでしょうけど、いやそれに何の意味があるんですかと、そこをその裏にあるこの魂の部分と結びつけて、経営者が本当に自分の言葉で語れるのかと、これで会社が変わっていく、動いていくっていう感覚を持てている開示なのか、可視化指針に従って財務部が経理部が準備した数字をとりあえず並べているっていう仕事に終わっちゃうかで大きく変わってくると思うんですよね。なので結構深いことを問われてるんですけど、あのいつもの癖で個別の指標開示じゃダメよと、ストーリーが重要よって言うと、今度ねストーリーの作文力だけ上がってくるわけですよ。これはほとんど意味がないということを、もう一度当たり前のことなんですけど、考えていくことが重要じゃないかなと僕は思います。
ぶった切ってらっしゃるなと思いながらですけど、なんかそうなんですっていうのを実現しようとするときに、やっぱりまあ最近でこそ C なんちゃらを、まあ、ここで言うと CHRO、 人事部長じゃなくて CHRO になってるんで、少しは経営視点が入るとは思うものの、やっぱりその人系の役員にそこを任せておく時代ではなくなってきてるっていうことなんだろうなと。いやもちろん その経産省がとか内閣官房が言ってます、だから出しますっていうことでは全く田村さんが言ったようにない。で、田村さんがさっき言ってくれたやっぱりその無形資産の割合がすごい高くなってきたときに日本の企業の競争力を上げるにはやっぱり上げるっていうか国際的に置いていかれないようにするには他の国並みに人に対する考え方をもっと経営戦略に最初の頃から織り込んだ上でやりなさいっていうのがこの政府の方針なんですよね。でもどうしても形式的に捉えてしまう、僕も元そういう人間だったとして反省はしているんですけど、やっぱりまあ社長一人じゃないですけど経営チームがみんなでその人的資本というものを充実させていくんだ、そこを前提とした時に上滑りするような経営戦略作ってませんか、
うん、
だから僕らがシーズン1から書籍も含めてずっと言ってきてる変革をするにはやっぱり人なんですよ、
うん、
ここを考えた時に最後に人を持ってくるんじゃなくて自分たちが持ってる人、あとはその人をどこかから取ってこようと、もしくは育てようとするのってやっぱり限界がある中で、そこと合わせ持って戦略を立てていくっていうことをしない限り、いい戦略はできたように見えても実行されないっていう、なんかそこに行き着くので、ぜひですね皆さんかっこよくて綺麗な戦略とかストーリーを作りに行くんじゃなくて、ちょっと時間はかかるかもしれない、これはもう僕が事業会社に戻ってマジ今向き合ってる課題なので多分悩みながら今喋っているんですけど、なんかそこのところを誰か任せにするんじゃなくて経営チーム全体でちゃんと扱っていく、でそういう人的資本をちゃんと充実させるために CSO も CEO も COO も CHRO も CFO もみんなが手分けをしていい人的資本に変えていくっていうアプローチがとても必要ですよねって、まあ難しいんですけど、
うん、
っていうことを多分今日は僕らは伝えたかったんじゃないかなと、なんか他人事のように言っちゃいますけど、はい、
ありがとうございます。あの私はやっぱりさっきのあのまあ内閣府からの要請で開示しないといけなくなったよっていうのは事実であると、ただまあその開示に経営者の意思をちゃんと持てよと、でそれでちゃんと人的資本のことをしっかり考えて、まあよりグローバルに追いつけるというかっていうような環境に経営者の皆さんしていかなきゃいけないよっていうですね、お二人のなんかメッセージがこもった回になってたんじゃないかなというふうに感じました。ありがとうございます。私も一あの小さい企業の経営者ではあるんですけれども、あのやっぱりうちの場合開示義務がないので勝手にやってますが、まあ正直やっぱりあのもっとうちの社員の力を上げなきゃいけないよねっていうのは実感しましたし、すごい早い変化が起こっている世の中なので、それを合わせるのかより独自性の強みを持つのかっていうところはもっとちゃんと人を考えなきゃいけないなっていうのはですね、お二人の話を聞いていてすごい感じさせられました。ありがとうございました。
最後に番組からのお知らせです。変革参謀当事者が語るリアルをまた聞きたいと思ってくださった方は、お聞きのポッドキャストアプリで番組フォローとレビューをお待ちしています。また番組ではお聞きの皆様からの質問疑問感想を様々な媒体でお待ちしています。 Spotify でお聞きの方はエピソード欄の Q&A 画面、番組へのメッセージはこちらから、Apple Podcast でお聞きの方はレビューを書くからコメント付きでレビューができます。このポッドキャストの書籍変革参謀当事者が語るリアルが好評発売中です。お近くの書店や概要欄のリンクから購入できます。来週も木曜日の朝7時に更新されます。次回も通勤通学や移動のお供に聞いてくれると嬉しいです。お相手は森陽平と
田村誠一と
野本周作でした。